一言短くお祈りします。神様ありがとうございます。御言葉を開きますけれども、どうぞあなたのまた恵みがあってこそですから、どうぞあなたのまた祝福をまたその一つ一つの言葉の中にあなたがまた後押してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って、まあ、30分ちょっとぐらいですけれども、今朝の礼拝のメッセージをしていきたいと思います。仏教には大乗仏教と小乗仏教と、まあ、2つの流れがあることは私たちはみんな知ってますけれども、大乗と小乗と、まあ、これは大きな乗り物と、まあ、小さな乗り物という、まあ、そういう意味ですけれども、紀元前1世紀頃にそれまでの仏教に対して、新しい改革派が、俺たちは大きなこれからは乗り物だ、お前たちは小さな乗り物だと、まあ、こう告げて広く、まあ、大衆の救済を、まあ、志したものことに、まあ、由来をすると言われてますけれども、まあ、それぞれの、教義を理解する必要はありませんし、まあ、ややこしいものですから、まあ、日本の仏教の場合、その伝来の歴史から見て日本はすべて、まあ、大乗仏教に、まあ、属していると言っていいと思います。まあしかし伝来のルートやややこしい教義は別として、まあ、大乗的、まあ、小乗的という、まあ、こういう日本語はなんかこう日常でもちょっとこう使えるようにしておくとなんかちょっとなんかこういいかなと思いますけども、まあ、言葉を知るっていうことは、判断の、まあ、基準を得ることにも通じています。平たく言えば、大乗というのはとにかく人々の救済を第一義とすると、小乗は、自分の救いというものを、まあ、目的とすると、つまり教えを広めて多くの人たちを、まあ、幸せにしようと、まあ、こういう新しい方向性と、いやまず何よりも自分が立派にならなくとはならなくてはこれはいかんと、まあ、こういう、まあ、従来の方向性、まあ、この、まあ、2つですけれども、まあ、言われればどちらのタイプもよく見かけるかなと思います。宮沢賢治という人は、父がお父さんが熱心な、まあ、日蓮宗を唱えてもう一生懸命お祈りする割には大衆民衆のことを全く考えていない、大衆の救済を気にかけていないことを、まあ、息子の賢治は不満に思って、自分は、こう、民衆、大衆に、まあ、広く目を向けようと、まあ、そういうことになったと、まあ、言われていますけれども、まあ、小乗的と大乗的の違いと、まあ、言っていいんだろうと思います。これは、やっぱり仏教だけのことではなくて、私たちの、まあ、日常もそうですけれども、こう自分自身をよく見つめてみること、そして自分自身というものを、まあ、こう高めること、その努力ももちろん大切なんですけれども、同時にそれをどう、まあ、周囲のものへの配慮へと、周りの配慮へとこう役立たせていくのかとか、とりわけ、恵まれない人々への、まあ、救済や配慮を考える、これもやっぱり寛容なことだろうと思います。自分一人だけがなんかこう人間的にこう立派になっていくこと、充実すること、それを他者へこう広く及ぼすこと、もちろん、まあ、自分が立派でなければ他人を感化することは、まあ、難しいんですけれども、でも自分一人が立派になるだけでは、まあ、世の中社会への貢献は乏しいと言えますけれども、まあ、それらはきっと相互に不可分に絡み合っていることなんだろうけれども、その塩梅というものを、まあ、どう心がけたらよいのだろうか、まあ、難しい問題ですけれども、 今朝は、誰でも知っているイエス様の有名な2つの例え話に注目をしたいと思います。一つはご存知の、2つとも知ってますけれども、マタイ20章1節から16節、ブドウ園で働く労務者の例えです。でもう一つはこれも有名で、マタイの25章14節から30節まで、タラントの例えと呼ばれるものですけれども、まず最初のブドウ園で働く労務者の例え話の方ですけれども、これは本当におかしな話であると、イエス様の言葉を聞いて多くの人たちがそう感じただろうと思います。ちょっと長いんですけども、レジュメの一番にそのままもう書いてありますので、ちょっと少し長いんですけども、お読みさせていただきます。レジュメの一番。おかしい話なんで、ちょっと、そのおかしさを確認しながら皆さんも読んでもらいたいと思います。ちょっとじゃあ20章1節から。天の御国は、自分のブドウ畑で働く労務者を雇いに、朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつをもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は、1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていないと。あなたは私と一でなりの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか？それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか？このように、後のものが先になり、先のものが後になるものですと。これは、おかしな話です。一日中、早朝6時から夕方の6時まで、もう12時間、一生懸命働いた人と、たった1時間しか働かなかった人に、同じ1でなりの賃金、日当が、与えられたというわけですから、これは早朝6時から働いた人が、これは文句を言うのは、当然です。私も早朝6時組だったら、ブーブー、言っただろうと思います。もう少しこう、丁寧に説明しますと、ブドウ園のオーナー、所有者、主人が、これは日雇い労務者を雇うっていう話なんですけども、5つのグループに分かれて、労務者が雇われていく。第一のグループは、早朝6時ごろから雇われ、夕方6時ごろまで12時間、働くこととなると。で第2のグループは、朝、9時ごろに 雇われた人々。第3のグループはちょうどお昼正午頃から、第4のグループは午後3時頃から、そして第5のグループは夕方の5時頃から夕方6時まで、つまりたった1時間しか働かなかった人たちです。最後、報酬が支払われる段階で、この5つのグループの中にごたごたが起きてきたわけですね。ブドウ園のオーナー、主人としては5つのすべてのグループに対してもともと1デナリの契約を結んだんだから、それはみんなに1デナリを払えばいいだろうと、そういうオーナーは理屈ですけれども、早朝、6時から働いた者たちの怒りは、収まらなかったというんです。早朝からもう夕暮れの夕方まで12時間びっちり働いた者が、夕方5時から6時まで、たった1時間しか働かなかった者と同じ、最後日当が与えられた。これはどうしても許せないと、最初のグループが怒り出したわけですね。考えてみると、会社でもそうですね。一生懸命もうアリのように働いている人と、キリギリスみたいに年中サボったり、もう早退したり休んだりしている人が、これはもう同じ額のボーナスだったら皆さんどうでしょうか。これはもう大抵の人が腹を立てるに違いないと。ところが、このブドウ園の主人、オーナーが言うには、20章の15節の言葉を見ると、20章の15節。私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですかと。こういう言い分です。そうです。このブドウ園のオーナー、すなわち神は、気前がいいんですね。気前が良すぎると言いますか。そして私たちは思います。だからこそ、やはり神は神なんだと。そして人は時としてそんな神の気前の良さを、妬んだり、不平等だと。なんだ私の人生はとか、訴えたりもするわけです。イエスと共に、二人の強盗が、十字架につけられていたと。夕方5時59分50秒くらいに雇われて、もうイエスのもとへと、駆け込んできたような男ですね。一人の強盗が、なあ、イエスさんよ、もう天国に行くとき、俺のことを思い出してくれよな。最後、虫の息で懇願したらしいが、実質、労働時間に換算すれば、きっと10秒くらいで、とてもそんな信仰生活とか、信仰の生涯とか、言えるようなものではないわけですね。ところがイエスは気前が良いと。もう優しい視線を向けて、イエス様だって苦しいんですね。十字架にかかってるから。分かった分かった。お前は今日、私と一緒にパラダイスに行くよと。もう救いの約束をしてくださった。もうイエス様は気前が良すぎる。そして思う。だからこそ、イエスは神なんだと。5つのグループが手にした1デナリ、1万円ぐらいだと思うんですけども、1デナリ。これは神の救いを表していると。人間の救いの基準は、神のために働いた時間の長さではない。所詮、神に対する人間の働きなど、早朝の6時からであろうが、 夕方の5時からであろうが、神の永遠、悠久の時の流れの中では、はっきり言って、まあ、大した違いはないだろうと。だから思います。何十年間俺は教会に通ったとか、もう50年俺は牧師として神に仕えたとか、それは本当に大したことなんだろうかと。大切なことは、ここで教えられていることは、結局大切なことはただ一つ。それは、すべての人が、一でなりという神の救いを手にするために、このマタイの20章4節見ますと、あなた方も、ブドウ園に行きなさいと。相当のものをあげるから。みんなが、救いという一でなりをいただくために、ブドウ園に招かれている。すべての人がブドウ園という教会に招かれていると。今朝は、イエス様の二つの例え話に注目したいんですけども、もう一つは、これもイエス様が語った例え話で、マタイ25章の14節から30節、タラントの例え。これは、ものすごく厳しいんですね。ブドウ園の例えとはまるで違う。タラントの例えっていうのは、これまで見た、もう皆さんもご存知だと思うんですけども、ブドウ園で働く労務者の例えとは、正反対と言いますか、真逆の教え。とっても厳しくて、なんかこう、別人の思想としか思えないほど、これは例え話としては内容は違っているわけですね。本当に同じ人の語ったこれは思想だろうかと。金持ちの主人が、まあ社長が、会社の社長がいて、3人の社員に資本金を融資して、この資本金で一生懸命、お前たちは会社のために商売をしなさいと。そして、儲けの大きい社員は、ものすごく褒められて、儲けのない社員っていうのは、厳しく叱責される、まあ、叱られる、まあ、そういうお話で、ブドウ園の例えとは、これは全く違うわけですね。まあ、これも、ちょっと長いですけど、読んだ方がいいかなと思いますので、裏を返すと、ちょっと裏にありますので、レジュメの裏の方、2番ですね。これは難しい話ではありません。読んで その通りの例え話ですので。ちょっと読んでみますね。25章14節から。天の御国は、しもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを設けた。同時に2タラント預かった者もさらに2タラントを設けた。ところが、1タラント預かった者は出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると、五タラント預かった者が来て、もう五タラントを差し出していった。ご主人様、私に五タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたがご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、知らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。 私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだと。まあ、なんかイエス様が銀行に預けりゃ利息がついたじゃないかって言ってるのもなんか面白いなと思うんですけど。25章28節です。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのですと。まあ一言で言えば厳しい。一タラントっていうのは、6000デナリに相当し、6000日分の、これは労賃と言われています。まあ1日の労賃を、まあ、1万円とすれば、1タラントを、まあ、6000万円に、まあ、ここで換算したいと思うんですけども、3人の部下に社長がそれぞれに違う額の資本を預けた。最初の部下は5タラント、すなわち3億円なり。まあ、3億円預かって商売しようって言ったら、私、何しようかなと思ったりもするんですけども、皆さんどうしますかね。2人目は、2タラント預かった。約1億2000万円なり。最後の部下には、1タラント。まあ、6000万円が預けられる。このギリシャ語のタラントから英語のタレントが派生し、このタレントってのは才能っていうそういう意味ですね。才能の意味。与えられたタラント、才能には、人間に与えられた才能には、初めから、まあ、格差って言いますか、隔たり、まあ、差があるわけですね。この隔たり差は時間とともにますます激しくなっていった。五タラント預けられたものはこれで商売をして、さらに五タラントを加えて十タラントにした。もう田中角栄じゃないですけども、所得倍増ですね。二タラントのものも二タラントを加えて四にし、これも倍増した。ところが、1タラント預けられたものは、いやーもう社長が怖い怖いということしか考えられず、預かった資本をもう減らさなければいいんだろうと、そういう結論に至ったのか、木箱に金貨を詰めて、土の中に埋めて、社長が出張から帰ってくるまで隠しておいたというんですね。社長が長期出張から帰ってきて、預けたお金の精算をすると。まあ、所得倍増を達成した二人は褒められたと。まあ、これは言うまでもないんですけども。問題は、土の中に埋めて、まあ、一タラントを隠しておいた部下ですけれども、悪い怠け者のしもべよと、まあ、叱られるわけですけれども、まあ、社長もよほど腹が立ったんでしょう。その社長のパワハラぶりも最後はもうエスカレートしちゃって、驚くべきところまで行っちゃうわけですね。1タラントの部下からもう1タラント全部取り上げて、それを10タラント持っている部下に与えよと、まあ、そういう命令を最後は出して、この話は終わってるわけです。1タラントを取り上げて、それを10タラント持っている部下に与えたわけですから、 最終結果は11対4対0。もう最初の格差、隔たりはどんどんますます大きく開いていった。最初は5対2対1で、そんなに差はなかったんですけれども、最後は11対4対0。収集できないほど格差が大きく開いていった。こういう話なわけですね。今朝はイエス様による2つの例え話に注目しているわけですけれども、この2つの例え話を実は別々に読めばなんとかこう理解が追いつくんですけれども、二つ一緒に読んだりこうして聞かされると私たちも混乱したりこう困ってしまうということがありますけれども、マタイ20章のブドウ園で働く労務者の例えというのは、早朝から働こうがお昼から働こうが夕方5時からだろうが、みんな一緒、同じ位置でなり、発想が社会主義的と言っていいかもしれませんけれども、ところがマタイ25章のタラントの例えは、徹底的にこれはもう資本主義的なんですね。まずこう出発点から格差がある、落差がある。お前は5、お前は2タラント、そしてあなたは1タラント。この出発点の差はそもそもどこから生じてきたのか。5タラント預けられたものは、それだけの力、能力、才能を初めから持って生まれてきたんでしょう。2タラント預けられたものも、それなりに力をちゃんと発揮してくれるであろう人。1タラント預けられたものは、6000万円程度の力、能力の持ち主。もうこれ出発点から、もう先天、スタート地点からもう先天的なもう差があるわけですね。私たちに神様から与えられた、才能がありますけれども、タラントもありますけれども、私たちに与えられた才能というものも、これはもちろん初めからみんな平等ではないわけですね。私も歌を上手に歌いたい。例えば、ゆりえさんのように上手に賛美したいと。これは私たちが努力しても、これ与えられているタラントに、これ先天的な、差があるので、それはもう難しいというか、無理なわけですね、それは。そして、この例えの結論として、最後は過酷とも言えるぐらいのイエス様の言葉が語られている。それはマタイ25章の最後、28から29ですけれども。28、29、25章。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものを与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですと。これはもう、資本主義の極致ですね。力の強いものは、ますます力が強くなり、弱いものはますます弱くなって、ついには大きな資本に吸収され、合併されていく。なんかこう資本主義社会の過酷な法則がイエス様の言葉でそのまま保証されているような形ですけれども、このブドウ園で働く労務者の例えとタラントの例え、これはなんかこう正反対といいますか、真逆の教えで、これは別人の思想としか思えないほど違っているという感じがします。マタイ20章の ぶどう園の例えは、早朝から働こうが、お昼から働こうが、夕方5時からであろうが、みんな同じ一でなりなんだ。能力があるとかないとか、そんなことが大切なのではない。才能がどうだとかこうだとか、能力の差など全く関係はない。だいたい発想が平等を理念とした社会主義的な感じがしますけども、平等を理念としたこの葡萄園の例えで大切なのは、これはもうたった一つしかないわけです。それはすべての人が一でなりという神様の救いを手に入れるために、マタイの20章4節、あなた方も葡萄園に行きなさい、相当のものをあげるから。救いという一でなりをいただくために葡萄園に、すべての人が教会に招かれている。そこは一でなりを手にするため、能力なんか関係ないわけですね。差なんか全く関係ない。救い、一でなりは神様のこれは恵みとして、すべての人に平等に提供されていて、どれだけ働いたのか、労働時間のカウントも全く意味がない。それに対してマタイ25章タラントの例えは、徹底的な、何と言いますか、こう責任の追求に終始する。とことん才能、タラントを与えられたものとしての責任が追求されているわけですね。怠惰なものからタラントを取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。こんなのはもうまさに弱肉強食と言いますか、資本主義の過酷な様相で、主義的な過酷な様相で、この、例え話は終わっていると。目を閉じて、静かに考えてみると、この二つの例え話を、同時にと言いますか、イエス様によって聞かされ、この二つの例えをワンセットとして、イエス様によって示されるときに、なんだこれは訳がわからないな、ということではなくて、御言葉が絶妙の真理を帯びて、何かこう私の心に迫ってくると言いますか。神様は一面において、マタイの20章15節、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。もう神は気前がいいわけですね。そこでは一でなり、神の救いを手にするため、そんな能力の差なんか全く関係はない。救い、一でなりは、神の恵みとしてすべての人に平等に提供されていて、どれだけ働いたのか、労働時間のカウントなんか全く意味がない。私が今どういう状態であろうが、何かこう人間の側の条件によって結論というものが変わるっていうことはないわけですね。ところがマタイの25章のタラントの例えは、人間次第で結論が変わっていくわけです。徹底的に人間主体の責任が追求され、これはもう人間次第ですね。もう人間次第で主人の顔色がこう変わっていく、態度が変わっていく。ですから、この二つの例え話を同時に語るって人は、これは奇妙な人だろうと。なんかそう思われるわけですけど。しかし、でもここに本当は絶妙のイエス様が語りたかったことの真理があると。 それは神様の恵みと、そして人間の責任、この二つがしっかりと結びついたところに、絶妙の真理がある。この二つをもう別々にしてしまって分断してしまうと、何かこう神様の恵みも人間の責任も何かこう両方ともいびつなものになってしまう。これを分断してしまうと、両方とも真理であることをこうやめてしまうと言いますか、このマタイ20章のブドウ園の例えにしても、これ一つだけを見たならば、この話を悪用しようと思えば、私たちはどれほどでも悪用できるわけですね。何もしなくたって祝福されるわけですから。その怠けてたって、勤勉に働いたものと同じように祝福されるわけですから、こんなのはこっちの方がもう楽しんに決まってるわけですね。逆にイエス様がマタイ25章のタラントの例えだけしか、これだけしかお語りにならなかったとすれば、まさに信仰生活なんか戦場そのものですね。弱肉強食、修羅の巷、私たちの信仰生活は戦場と一緒である。イエスが二つの例えを同時に、これはワンセットで語られた。すなわち、恵みによる救いと、そして恵みをいただいた人間の責任。この二つは決して離れ離れにはならない。私たちに救い、一デナリが与えられたのは、これは神様の恵みですから。私たちがその恵みに応えるために、自分に与えられている才能を、タラントを、今日も神様のために十分に用いて生きていく。この辺にイエス様の絶妙の真理が、の教えがあるのではないだろうかと。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。また、ブドウ園の例えと、またタラントの例えを、あなたはお語りになり、神様の大きな、本当に私が気前がいいのでと、本当に天のお父様、そしてイエス様も気前が良すぎると、大きな恵みを持って、私たちに救いを与えてくださいました。本当に悪いことばっかりをしてきたあの強盗でさえも、5時59分50秒ぐらいの強盗でさえも、今日あなたは私と一緒にパラダイスに行くであろう。能力の差、何をやったとかこれをやったとか、そんなことは全く関係がないと。素晴らしい救いを今日も私たちに提供してくださって、神様ありがとうございます。そしてその救いをいただいた私たち人間のまた責任も、神様の前に私たちはあるんだと。あなたは私たちに素晴らしい賜物、タラントを与えてくださいましたから、そのタラントを私たちに良きものを与えてくださった神様のために、また用いながら生きていくことができるようにお導きください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。